収機能付きもあります。ライフとウェアユニクロ。
300打席230ヤードの大型練習場で毎月1回ゴルフスクールを開催中。 TBS ラジオ&川口グリーンゴルフゴルフスクール。お問い合わせお申し込みは 050-3786-3954 ゴルフスクール事務局まで。
朗読、斉藤匠。深夜特急オンザロード第16章、ローマの休日、南ヨーロッパ1。確かにフィレンツェはその名にふさわしく美しいもので溢れていた。どこの教会に入っても、どの美術館に行っても、美術史上の傑作で溢れていた。これが他の国なら、そのうちのたった一つでもあれば、無数の見物人を呼び寄せられるだろうに、と思わせるほどのものがゴロゴロしている。しかし、ラファエロ・サンティも、サンドロ・ボッティチェルリも、フラ・アンジェリコも、レオナルド・ダ・ヴィンチも、いや、ミケランジェロ・ブオナロッティの作品ですら、私の心を燃え立たせてくれはしなかった。受胎を告知されるマリアも、貝殻の上に立つヴィーナスも、薄絹をまとった花の女神フローラも、間違いなく美しかった。だが、それだけだった。ミケランジェロの三大ピエタの一つと言われるドゥオーモのピエタも、別人の手が入ったマグダラのマリアと他の三人とのアンバランスさが痛々しかったし、メディチ家礼拝堂の昼、夜、明けぼの、黄昏と呼ばれる四つの彫像も、この作者がどうしてもミケランジェロでなくてはならないとは思えないものだった。むしろ私の心にそっと染み入ってきたのは、そうしたルネサンス期の名作より、フィレンツェの街の佇まいそのものだった。それも、歴史に名をとどめている有名な寺院や宮殿の周辺より、わずかに石畳の歩道と建物の壁に、中世の面影を残しているだけの、なんということもない小さな裏通りが良かった。その石畳の歩道を、観光用のものではあっても、馬車が高らかな蹄の音を響かせながら走って行ったりすると、不思議な心のときめきを覚えたりした。街の佇まいといえば、日暮れ時にジオットの塔の上や、ミケランジェロ広場から眺めるフィレンツェも美しかった。フィレンツェは町の建物のほとんどすべての屋根が赤瓦で覆われている。それを夕日がさらに赤く染めるのだ。夜のフィレンツェはアルノ川のほとりが良かった。霧の深い夜、川沿いの道を歩いていると、向こうにあるはずの橋が見えない。それでも歩いていくと、ようやく霧の中から白い人ともに橋の欄干が見えてくる。その淡い光の中に橋を渡る人の姿が浮かんではまた消えていく。それはまるで影絵芝居を見ているような、実に無限的な光景だった。その日は朝から小雨が降り続いていた。 部屋も暗く、外に出ても街も暗かった。私は手紙を書くため郵便局でエアログラムを買った。1枚110リラのエアログラムが3枚だったから、330リラということになる。ところが、400リラを渡したにもかかわらず、50リラしかお釣りをくれない。なおも手を出していると、10リラの切手を2枚よこした。こちらは切手不要のエアログラムを買っているのだ。切手など必要ない。そう身振りで示すのだが、向こうは向こうで10リラのコインがないという身振りをするばかりだ。ないんだから仕方がないだろう、と言いたげな様子だ。これまでにもイタリアでは、釣り船に関していろいろな経験をさせられた。例えば、560リラの買い物をしたとする。2リラで約1円だから、280円の買い物をしたことになる。これに600リラ。300円を出したとするとどういうことになるか。もちろん40リラ、20円のお釣りをくれる。しかし、これはあくまでも、お釣りがあればの話なのだ。もしなかったらどういうことになるか。パン屋。到底40リラもするとは思えないキャンディーをくれる。バール。10リラよこせと言い、50リラの電話用コインをくれる。まだこれなら良心的な方と言えるかもしれない。さらにこれが565リラに対する35リラのお釣りという場合にはどうなるか。スーパーマーケット。30リラだけで5リラはくれようともしない。全くこのいい加減さには腹を立ててもいいのだが、相手に微塵も悪意が感じられないので、怒りようがない。実際私はローマのスーパーマーケットで、このような事態に見舞われたことがある。30リラを受け取り、なおも手を出していると、キャッシャーのお姉さんに、こいつは何をしているのだ、と不思議な顔をされてしまった。そこであと5リラをくれというジェスチャーをすると、お姉さんは参ったわねという表情を浮かべて、手のひらに10リラを乗せてくれた。これでいいんでしょ？これで。そう言っているようなお姉さんに、私は金を恵んでもらった物乞いのような惨めな気分にさせられてしまった。まったく、イタリアでは釣りをもらうのも一苦労なのだ。しかし、そうと分かってはいても、せめて銀行や郵便局くらいはきちんとしてもらいたいものだ、と文句の一つも言いたくなる。我がフィレンツェの郵便局員も、ニコニコ笑いながら切手を差し出すばかりだ。 私は仕方なくその不要な切手をイタリアの記念品として受け取ると、近くのバールに入って買ったばかりのエアログラムで手紙を書くことにした。イタリアのエアログラムのデザインは、これまで通過してきたどの国のエアログラムよりすっきりしていた。薄いグリーンとグレーの中間のような色の字に、白抜きのイタリアの文字が星印で連結されながら小さくびっしりと入っている。それが K の役割を果たしてくれ、実に書きやすい。このエアログラムのように、イタリアの小物にはデザインばかりでなく、機能的にも優れているものが少なくなかった。しかし、この機能性とあのずさんさとが一体どう結びつくのかは私には謎だった。手紙を投函し、市場に食料の買い出しに出かけた。その途中で急に雨が激しく降ってきた。しばらく土産物屋の店先で雨宿りしていたが、当分やみそうになかった。そこですぐ目の前のアカデミア美術館に入ってみることにした。フィレンツェに何日もいて、これまでこのアカデミア美術館にだけは来たことがなかった。もちろん、そこにミケランジェロのダビデの像があることは知っていた。ベッキオ宮殿前のシニオリア広場にあるのはレプリカであり、損傷を避けるためにオリジナルは室内に置いてあるのだという。しかし、私はなぜかあのダビデには関心が持てなかったのだ。中に入ると、正面に巨大なダビデの像が立っていた。最高に細心の注意が払われ、周囲に余計なものが置かれていないこともあって、すっくと立っているように見える。シニョリア広場にあるレプリカより大きく見えるのは、室内にあるからだろう。レプリカより体の線に張りがあるようにも感じられるが、やはりだからといって特に心を動かされることはなかった。五分も眺めていれば十分と思えた。さて、ここでどうやって雨宿りの時間を過ごそうか。ところが、ダビデ像の手前に思いがけない作品があった。いや、それは作品とは言えないものだった。石の塊というのが最も実体に近い。石の塊。だが、それはただの石の塊ではなかった。ミケランジェロが掘り上げようとして、未完のまま放棄された大理石だったのだ。その未完の大理石の塊は四つあったが、とりわけ私に強く迫ってきたのは、目覚める捕虜と名付けられた一つだった。半分どころか四分の一ほども掘られていない。大理石の塊に男の体がレリーフのように浮き出ているだけだ。しかし、それは未完であることによって、 大理石と像との関係が、だから素材と作者との関係が、劇的なほど鮮やかに炙り出されていた。それはまるで、男が大理石に囚われているようだった。男は苦しげに顔を歪ませ、体をよじっている。四肢を震わせ、大声を上げ、大理石の漆黒から今まさに抜け出さんとしているかのようでもある。私はその荒々しいエネルギーに満ちた未完の像を見つめているうちに、奇妙な幻想を抱いた。
TBS ラジオ公演舞台銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件。奇妙な銀行強盗の呪いで身長がどんどん縮んでゆく妻。止められなければ彼女は8日後に消えてしまう。縮みゆく妻、救おうとする夫。不可思議な世界で描かれる夫婦の愛の物語。舞台銀行強盗にあって妻が縮んでしまった事件。主演花房麻里、谷原章介。4月1日から東京日本青年館ホールにて上演。チケット情報など詳しくは公式サイトまで。
TBS ラジオ公演サックスプレイヤー熊谷俊ジャズコンサートバックキャッスルボリューム5、1月12日有楽町アイマショーで開催。国内トップクラスのミュージシャンたちによる本気のセッションをお楽しみください。チケット販売中、詳しくは熊谷俊で検索。
朗読斉藤匠、深夜特急オンザロード。この番組はハトバス、ユニクロ他各社の提供でお送りしました。